妻は。はい、2本目。
はい、おやすい。
おやすい。ということで。
いや、あのねー。
はいはい。笹山です、どうも。
どうも、笹山です。はい。この前、何や、つこてるスタジオでね。
つこてるスタジオで。
うん、つかしてもらってるスタジオの方で、なんか中古楽器販売みたいなのを、まあ、してたわけですよ。
はいはいはい。
まあ、するという噂聞きまして。
なるほど。
もうちょっと欲しいな思ってね。
はいはいはい。
一本ギター買ったんですよね。中古で。
はいはい。
よ
う買うな。
いやいや、あれなんですよ。僕はギター教えたりしてるじゃないですか。
はいはい、
ね、それで、まあギター持ってない子が、うん、正直体験レッスン的なんで、
はいはいはい、
まあちょっと受けてみたいみたいな。
なるほど。
まあ、むしろギターを始めてみたいみたいなテイストで、
はいはいはい、
まあ来やすいように、
はい、
一本なんかすげえもうどうでもいいレベルでいいから、
はい、
安いギターでも何でもいいから欲しいなと思ってたんですよ、そういうように。うんうん、
ああ、なるほどね。はいはいはい、
もう、なんやったらもう、
デモンストレーション用に。
そうです、そうです、
うんうんうん。
もうなんかあったらいいなと思って、
はい、
ちょうどまあ3000円で、
はい、
3500円で、
うん、
売り出すということで、
はいはいはい、
まあ借りて、うん、さっきちょっと家帰ってね、
はい、
弦張り替えて、まあちょっとネックを僕の中でこう、いじってね、
うんうんうん、
いい感じにしてみたんですけど、
はいはいはい、
結構いいんですよね。
よかったじゃないですか。
いや、なんか、
掘り出し物じゃないですか。
なんかね、
ああ
結構いいんですよね。
もう自分のもんにする気やな、それ。
いや、なんかね、そうなんですよ。
いや、自分のもんやねんけど、ど
っちか。これね、なんか僕、正直、最近買ったギルドのギターあるじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、それがまあ、結構したんですよ。
まあ、それはそうでしょう。
それに比べたらもう、本当全然の値段で買った。
まあ、10分の1以上でしょうからね。
そうなんですよ。それがまたヤマハのギターなんですけど、まあヤマハの FG シリーズなんですけど、僕前使ったやつがヤマハの FG580 という形で、
はいはいはい、なるほど。
今度買ったやつが FG718 っていうやつで、
うんうん、
まあ正直、まあ調べてみても、その販売当時の価格でも、
はい、
まあ今回安く買った方が、まあ、断然安いんですけど、
うんうんうん、
やっぱね、ヤマハの音が好きなんかなって僕初めて思ったんですよ。
ああ。
もうだから分かんないじゃないですか。
もう
聞き比べ
ない。当たり前のものは、好きっていう認識をするのに時間かかりますからね。
そうなんですよ。
ええー。
これでね、僕だからそれ、はい、今までずっとあればっかし弾いてたんで、はいはい、あれしかに馴染みがなかったんですけど、
なるほど。
で今回やっぱ弾いてみてね、
はい、
もうなんかすごい、なんか、やっぱこれやなみたいな感じがすげえ知ってもうたんですよ。
やっぱこれやな感来た。
やっぱこれやな感出たん
だ。来た。
うわ、出た思って。
すごい。
いや、ほんま。びっくりして。
じゃあ今すぐギルドのギター売りに行ってよ。
いや、でも僕はギルドで頑張りますよ。うん、
いや、わかるよ、その感じは、
うんうん。ただやっぱヤマハのギターっていうか、まあ僕、そのギルドのギター買うときにネックが細いのが欲しかったんで、
はいはいはい、
それをまあわざと買ったんですけど、
なるほど。
やっぱヤマハのギターでこうネックがこう丸いんですよ、すごい。
うんうんうん、
これで、あ、やっぱこれも丸いなと思って、
はいはいはい、
なんかやっぱだから最近ギルドばっか弾いてるから、
うん、
その持った時の感触はまず。
まあだから縦があるというか、
そう、なんていうんですかね。
言い方があれですけど。
持つ棒が太いみたいな感じ
ですよ。かまぼこみたいな感じですよね。
そう、持つ棒が、そう、かまぼこの出っ張りがひどいんですよ。そうなんですよ。
わかるわかる。
これでなんかまあ、でも、なんかね、ギターのボディの鳴りというかは、
はい、
弾き比べると分かるじゃないですか。
まあそうですね、
どっちが鳴ってるのか、
うん。それはそうですね。
これがエロライこうサステインが効いてるというか、
はいはいはい、
エロライ残るんですよ。
まあ馴染んでるんでしょうね、少なくとも。自分にも。
グワン来てるんですよね。もう何やこれ。
グワン来てんの。
もうこれでね、
はいはい、
多分それ申し訳ないですけど、出品された方も、うん、あんま弾いてはらないんですよ、多分。
はいはいはい。
フレットのヘリとかほとんどなくて。
めっちゃいいやん。
だからほぼ新品みたいな感じなんですよ。
めっちゃいいやん。
はい、まあちょっとペグの方は傷んでましたけど、
はいはい、
若干痛みを感じましたけど、
うんうんうん、
まあそのよくあるこう打骨痕っていうかこう、
はあはあは
あ、あのこうへこみみたいな、
はいはいはい、
があんまなくてですね、綺麗な状態でしたけど、
いいじゃないですか。
いやあれはちょっと安かったですね、
3500円で。もうちょっと筋が違うのかもしれないですけど話の、
はいはい、
ヤマハのギター、
はい、
がいいっていう話って、うん、
はい、
あんまり聞かないじゃないですか。
まあみんな言わないですね。
正直インディーズやってるとなおさらそうだと思うんですけど、
はいはい、
あんまりそのヤマハっていうのがそのなんていうの、その一級品のようなイメージが多分ないじゃないですか。
ないですないです。
俺昔から結構ヤマハの音好きなんですよ。
やっぱそういうのあるかもですね。
俺はもう正直あのヤマハのギターしか持ってないし、
はいはいはい、
まあ、今後多分別のも買うんですよ。
はい、
それあヤマハのギター持ってないことない。今持ってるの違うやつだ。
ごめ
んごめん。うん、でもなんていうの。ヤマハより高い一級のものが欲しいとあんま思わないんですよね。変な言い方だけど、なんかギブソンとか、はいはい、それこそまあ、なんだマーチンとか、はいはい、何でもいいですけど、はい、よく聞くようなね、はい、そういうのをなんかよく聞くけど、うん、俺ヤマハの音一番好きなんよね。
いや俺もね、そんな気がしたんですよ。初めてそんな気がしたんですよ。
いやまあまあまあ珍しいですね。
これでもしょうがないですよね、うん、はい、比較対象が出てこそのみたいなのもあるじゃないですか、うん、
はいはいはい、はい、
確かにジャンル違うんですけど、うん、ヤマハの音をこう、やっぱ家帰ってね、うん、同じような環境で弾いてみると、
はいはいはい、
やっぱりなんか、あれみたいな。
いや、そうだと思うよ、多分。
なんかこう、うん、一番人間味溢れてる音するんですよね。
いや、そうやね。
やっぱそうでしょ、
うん、
これ表現ちょっと間違ってるかもしれないですけど、いや、そんな気がすごい
な、ね。人工的じゃないんですよ。
なんかそれぞ
れ。俺はね。
いや、わかるわかる。
そう。一番なんか、あったかみを俺は感じるんですよ。
うん、そう。うん、いや、僕、だから、やっぱ最終的にまたヤマハを、また買うだろうなと思いましたね。
だからむちゃくちゃ気持ち悪い言い方しますけど、うん、あんまギター弾いてる感にならないんですよ、俺。ヤマハの楽器の音は。
ああ、なるほど、ね。
自分から出てる音のような感触で弾けるというか。
うんうん、いや、あれね、多分ね、うん、まあ、昔のヤマハギターって、はいはいはい、僕もよ、ギター買うにあたっていろいろ調べたんですけど、はいはいはい、やっぱ昔っていうのは、うん、あくまで生音ででかい音を出すっていう想定の音作られてるから、ボディが鳴るんだと。で、その弦も昔の方がヘビーゲージがあったりとか、
うん、
その太い弦の方が主流になってたと。
うんうんうん、
でも今はアンプに繋いだりとかして、うん、もう小型化とか、うん、そういう感じに進んでると。
そうですね。
言ってたんで、だからそういう意味で、やっぱその、
繊細には作られてるんかもしれんね、今の方が。
今の繊細かわかんないですけど、昔の方がこう、うん、ドーンとした感じあるよね。
うん。あとね、壊れにくいんですよ。はっきり言うたら俺は。もう山の、携帯一番壊れにくいと思ってて。
はいはいはい、はい。
正直言うと。これはね、やっぱりね、まあ、なんかアホみたいな話。
いやいや。
でかいのよ、俺の中でやっぱり、その、そうなんですよ。繊細に扱わないとダメっていうのがあんまり発想的に、はいはい、好きじゃないんでしょうね。まあ、こう偶然ですけど、完全に。
はいはいはい、
前回ちょっと被りましたけど。
そうですね。
いや、でも本当にそうで、楽器も。
そんな気がしますね。うん、やっぱりヤマハですよ。
だから俺結構ほんま好きですね。いろんなその、バランス的にも。
うん。
うん、
なんかでも、ちょうどもうちょっとだけネック細くしてくれたら僕ももう問題ない。
あ、まあね。
一番いいかも、
ね。
うん。
その特徴はありますもんね。
そうなんですよね。
うん。
まあ、ちょっとあんまり詳しくわかんないですけど。
俺もちょっと今嬉しいわ、それ正直。
ヤマハかなっていう。う
ん、いや、ほんま嬉しいわ、俺。
いや、これだから、うん、やっぱ、ヤマハに始まり、ヤマハに終わるみたいな、まさにミラクルシンプルみたいなとこあったもん
な。やると思うよ。やっぱ、やっと気づいたんやな、思って。
いや、ほんとね、僕もほんとね、なんか、その、機材とかに関して、ほんとに疎いというか。い
や、マジでどうでもいい話だけど、俺の人生で初めてやからな、その、アコギ弾いてる人で、ヤマハがいいよねって。その結構弾ける人で、それを言ってるのって。はい、うん、だからちょっと嬉しいわ。
いやー、なんかやっぱ、ヤマハなんちゃうかな。
いや、ヤマハ思うで。
なんかそんな気がしますね。
うん、俺もゆくゆく買おうと思ってるのは、なぜかギブソンなんですけど。欲しいギターはね。でも多分それを買ったとしても、
だから戻るかも、
ね。多分ね、やっぱ山の方が好きだなって思っちゃうんじゃないかな、思って。正直言うと。
なんかそんな気がしますか、
ね、少なくともライブはね、山派がいいな。って俺は思っちゃう。別のにも、手出したいんですけどね。
まあ、それはいろいろ比べてみてとか、そうそうそう、うん、やっぱその、最終的にはその、こういう曲にはこっちの方がいいとか、
そうそうそう、絶対ある
けど、
うん、絶対あるんやけど。
まあでも、やっぱりもう、最終的には僕は山に戻るでしょうね。
いや、俺はもう、今ちょっとお休みさせてるギターに戻りたいですね。うん、もう安もんですけど。
なんかそんな気しますわ、俺も。
まあ、だからもう本当にその、人間らしいっていう、まあ感じ方がまあいろいろあるんでしょうけど、
ね、
俺はそういうその、うん、違和感のないとか人工的じゃない音が。
なんかね。
いいなっていうのは。
いや、ほんますごいなと思って。
一番あるかな、
うん、
いや、ちょっと今嬉しい。びっくりしたわ。
いやいや、まあ僕はでもギルドですけどね。
まあね、今はね。
まあギルドですよ。
まあ僕もルナギターってわけわからん。
いや、いいと思いますよ。
ですから
僕はギルドで一番気に入ってんのは、はい、ヘッドがでかいんですよ。
あ、なるほどね。
なんかとんがった感あるんで、はいはいはい。なんかあれがちょっといいなと。
すごいですね。僕前畑崎陽平くんが、ライブ出た時に、
はい、
俺このギルドのギター別に音好きっちゃ好きやねんけど。
あいつギルドな
ん？ギルドですよ。
あ、そうなんや。うん、
でもこのヘッドがでかいのが嫌やねんってめっちゃ言って 俺持ちたくないねんって。
ほっとってくれ。俺はあれが気に入ってんねん。なんかあの。
いや、それ、畑崎君も同じこと言ってましたよ。ほっとってくれやったら言ってないけど、あ、そういう人がいるのもわかりますね、つってて。
なんやねん。
僕逆にそこが好きなんですよ、つってて。
いや、かぶって
ん。いや、だからそうなんやな、思って。
しゃ、嫌やわ。
しゃ、しゃ、しゃあないやん、それ。
いや、なんかあの、やんちゃな感じが
いい。いや、そうでしょ
尖った感が、
うん。まあまあ、あの、そんな、肌にはそんな言い方しなかったんですけど。ああでもまあ、その、やっぱ、特徴なんでしょうね。
特徴、特徴。
一番いいやね。だその、好きになる人も、
まあ、そう。
そこが嫌だっていう人も一つっていうのは、とてもいいですね。
はっきりしてるから、
ね。うん。めちゃめちゃやわ。
そうなんですよ。
なるほどね。
はい。
はい。まあ、そんなね、あの、ヤマハのギター。
いいですね。ヤマハ押しましたね、今日は。
お、モテないままですけど、はい、今は、ライブやってますけど、我々。
はい。
その、2月28日、
うん、
ロッキンロールはしご。
は
ぁー。いただいた方もいらっしゃいましてね。
ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
はい、
28日、2月のね、
はい、
末日ということで。
はい。
はい、銀河系雪、
はい、
や
うん、
NK5 と。
はい。
16ビット初笹山号と、
はい、
ツイートいただいてました。
ありがとうございます、ほんま。
いやー、嬉しかったね。
そうですね。
もう、楽しみ。という感じで。
はい。
本当に。はい、嬉しかったですけど、ご来場いただいた皆さん、本当にありがとうございました。
いや、本当に、
はい。
やっぱりね、
はいはいはい、
やっぱ嬉しいですよ、本当に。
嬉しいですね。
それだけですね。
うん。
特にやっぱりその、まあ、嬉しいです、僕は。
最近なんかもライブ以外にあんまりこう、なんていうかな、もう、盛り上がることがなくて。
いや、僕もですよ。なんかね、かやばいんですけど、なんかもう、ほんまもう、ライブラブみたいなとこあるもんね。
いやー、ラブライブかライブラブかどっちなんだと言われたら我々ライブラブだなと。
ほんとね、なんか
いうところがありますから。
ライブだけが、みたいなとこあるもんね。
正直ね。
ある。
うん。いや、これなんかちょっと良くないんですけどね。
う
ん、
そう。
行き過ぎると。
うん。いや、なんかね、うん、だからその、他のもいいの、面白かったり、楽しかったりするのもあるんですけど、
そう。
及ばないんですよ。
うん。
他のものは、やっぱ他の追随を許さないんですよね。
いつも比べてるわけじゃないんですけどね。
そうです。
うん。
やっぱその、でもやっぱライブした時の高揚感というか、その突き抜けた感じみたいなのが、
うん。
やっぱ他ではもう全く味わうことができないんですよ。
当たり前なんやろな、でも、うんうん、それってもうやっぱり。
うん、いや、もうそうなんですよ。
うん。
やっぱそれでね、やっぱり僕も、そういうのがあったりもして、やっぱライブがどんどん増えちゃうんですよね。
いやー、増えすぎやで、自分。
いや、俺もね、いや、わかってるんですよ。僕もそういうのでコントロールっていうか、ある程度抑えていかなか、抑えていかなかと思ってるんですけど。やっぱね、
やっぱ欲求をコントロールしてこそ、
いや、そうやな。
打ち勝てますから。
いや、これでも何個か断ってんねんで。
なるほどね。そらそうでしょうね。
でもやっぱりその、が、そうなんですよ。まあ言いたいことも言わせてもらってるし、もう結構言ってる方が思いますよ。
はいはいはい、
ライブハウスだ
と。あ、なるほどね、
うん、はいはい。要求というか。
なるほど。
うん、そうですね。
まあでもピシッとした感じでね、はい、スケジュール発表しますって。
はい。
ちょいちょいブログ書くじゃないですか。
は
あ、
は
あ、もう変えたい一週間後にはまた関わってるやん、みたいな。ばっかりだからさ。
いや、あれね、だからまあいろんな人言ってるじゃないですか。貯めて来月の分だけ出す人とか言ってると思うし、
はいはいはい、
まあ本来はね、
うん、
やっぱりその皆さんの予定とかもあるんで、
はいはい、
そんないいのかもわかんないですけど。
いや、俺全部発表するが好きやな。
まあ僕はもう、決まった時点で出してるだけなんで、うん、本当に。
いや、俺その方がいいと思うよ。
いや、まあただでもほら、二日続けて、
まあ、そう、
いろいろあると思うんですけど、まあでも僕、その、なんか隠し種するみたいな感じが嫌なんで。
いや、俺もそう思うな。あのね、うん、なんか、いや、これマジで、個人の好みだと思ってほしいんですけど、これね、そういうのあんま好きじゃないのよ。
いや、だから、
はっきり言って嫌い。
わかりますよ。計算入ってんの。
ぶってる感じが嫌い。
うんうんうん、
なんかさ、
なんかね、
俺はね、
うん
うん、自分はそうはなりたくないわ、とは思ってしまうというか、もう本当に予定次第の話ですけど、
そうですね。
うん。確定したらね、
そう
って感じですよ、もちろん。
そうですね、
確定しないうちからっていうのは、まあそらそれちゃいますけど、うん、全部書いとったらええのにな、とは思う。
まあもう書いちゃってますね。うん、本当に。
まあそうなるとね、やっぱこう、はい、パシッと発表して、見たものの、
うんうんうん、
まだ変わったんで、ホームページ見といてください。っていう感じで。
はいはいはい。
と思いますけど。
そうですね。
はい。
そうなんですよ。すぐ変わりますから。
すごいですよね。6月まで出てますからね、今。
いや、だからそういう、いやもう、そういうね、トークも、うん、あんまり いかんどうかなと思ってたんですけど。
はいはいはい。
やっぱもう行こう思ってね。
まあ入っちゃったよね。
うん。で、まあ、だそのトークがね、難しいんですよ、やっぱり、正直、スケジュール組むのは。
はいはいはい、はい。
で、どこまでで何日間、行こうかなとか、
うんうん、
で、これね、正直、一回行くんやで、どうせといっぱい回りたいと思うじゃないですか。
はいはい、
ところが滞在すればするほど金がなくなるんですよ、やっぱり。
まあ、それは、
当たり前のことなんですけど、そう。
日々の暮らしって金かかってんねんなって思いますもんね。
だから、そう。
遠く行くと。
いや、それ行ってその日に帰るのは一番正直お金かからないんですけど、はいはいはいはい、やっぱでもせっかく行くから何日か回りたいって思うじゃないですか。どうしようかな、どこ行こうかなとか、それが。
まあ最初に入った日を軸に、
軸になるんです
よ。そこがスタートなのか真ん中なのか、そうそうそうそう終わりなのかわからないけれども。
そう、それもまた決めなあかんじゃないですか。
ですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
そういうことですね。
いや、ほん
で、
やっぱ東京5月、妻あるじゃないですか、
はいはいはい。
で、それをやっぱ最終日に持ってくるべきなのか、うん、最初の日に持ってくるべきなのかとか、いろいろ考えるわけ。いや、それとも2枚はやっぱ1日で帰るべきなのかとかね。
うんうんうん、
まあいろいろあるわけですよ、
はいはいはい。
でも早決めだな、
まあ最初やろな。
難しいな、思って。
いや、最初やろね。やっぱここで、あー、でもそうか。
いや、でも最後に来た方が俺のなんかこう、
高揚感は上がるな。
盛り上がるな、みたいな、燃えてくる。
少年ジャンプ感出るな。
あるやろ、
うん、そりゃそうやな。
そうやね。そういうのあったりとかして、いろいろ考えんねやろ。
あー、なるな。うん、
そうなんですよ。
いやいやいや、まあまあまあ。
はい。
毎晩決まってますけれども。
そうですね。
はい。ぜひ、お越しいただければなと。
そうですね。
思います。
東京の人もぜひ来てほしいです。
はい。
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 お便りのコーナー、
ありがとうございます。
なんなん。
なかなか珍しいことを
やりました、ね。ほんまあかんと思うよ、今
そんなことない。
ほんまあかん思うよ、俺。ほんま。
いや、バリエーションを試していくのもね。やっぱ人間の可能性を。
いや、わかる。
信じてる我々の、ね。
わ、そらそら。そらそら。
やっぱりやるべきことです。
明日のためにその
道。そうです。そうですよ。
そらそら。
お便りいただいております。
はい。
冬が終わって、という件名をいただいております。
冬終わりましたからね。
はい。
今日もまんま寒いですけど。
そうですよ。本当に。全然フェードアウトしてないですからね。
いや、もうカットアウトですから。いきなりバスッと終わります
ね。全然カットアウトしてない。3月に入りましたね。
はい。
前回、ハサミの音が話題になっていましたが、
なるほど。
あれは確かに心地いい音ですね。
なるほど。
ところで、冬場、イヤフォンで、
今
ズマンを聞いていると、
なるほど。
シャカシャカ、シャカシャカ、
はい、
と、カッパのような布地生地が擦れるような音が時折耳につきます。
なるほど、なるほど。
一回じゃなくて、
はい、
どの回からも時折聞こえてきます。
はい。
実際のところ、
はい、
収録現場ではどのようなことが起こっているのでしょうか、
はい、
冬が終わったら、その音も聞こえなくなるのでしょうか、
なるほどね。
ぜひ教えてください。
なるほど。
ということで。
はい。
はい。
どういうことですか、これは。
これはね、多分この、はい、この、この音やと思う。
それか。
うん。この音は、寒っていう時のこう、さすってる系の音じゃないかなと。
さすってるんですね。
思いますけどね。
さするんですね。
多分ね。はい、いや、これね、多分ね、でもね、はい、おそらく認識されてないんだなと思いましたけど、
はあ、
これ意外と NK さんめっちゃやってるんですよ。
あ、僕ですか？
そうなんですよ。
こうやってます？え、どうですか？
なんか、そういうやつ、そういうやつ全部、そういうやつ全般。うん。
僕はフルポテかなと思ったんですけど。
いや、何のコンソメ味なんですか？注意するね、さすがに。
そうですね。どうですか？
そう、さすがに注意するね。
フルポテじゃないですか？
いや、違いますね。
そうですか。今ね、ロッテリアがカッパエビセンとコラボレーションしました。
そうですよ。
カッパエビセン味ありましたよ。
あのね、もうね、それね、僕、そういえばね、この間なんかスーパー行った時にね、
はいはい、
ありましたわ。
売ってるでしょ。
メモ。
今売ってるでしょ。
ロッテリアエビバーガー味のカッパエビセン。
はい。
もう、
コラボレーション。
意味がわからない。
わからない。もう全然わからない。
全然意味がわからない。
いや、僕もエビ嫌いなんですけど、はい、カッパエビセン食べれるんで、
はいはいはい、
フルポテのカッパエビセン味食べたんですよ。
はいはいはい。
まあ、正直あんま意味がわからなかったです。
なるほどね。あ、そっちも意味わからなかった。
あんま意味わからないと思いました、僕正直。
いや、って、はい、エビバーガー味のカッパエビセンですよ。
いや、もうわからないです。本当に。
そこはもうマジわかんないですよ。
もうね。
うん。
ロッテリアのチャレンジングスピリッツには敬意を表しますけど。
そうですね。
もうちょっと本当にわからなかったです、う
ん。いや、でもやっぱ人間の限界に挑戦してるな。
やっぱり挑戦はすると思うんですよ。飽くなき探求心ですよ。
そうですね。
そらもう、マミア・リンズをカラフト探検並みの。
すごいじゃないですか。
探求心あると思いますよ。
すごいじゃないですか。マミア・リンズオって名前、完全に探検するしかない名前やなって、小学校の時思いましたね。俺も本当に。マミア・リンズオのくせに、漁師とかやってたらあかんもんな、思ったもんな。
いや、そうそうでしょ。
うん。
カラフト探検。
完全にあれはもう、探検せなあかん思ったわ。なんか、そういうのあるよね、生体を表すというかね。
いや、
うん、
それはね、絶対あると思う
んですよ。特に昔の人ほどあるんですよね。正直多分。やっぱり、ね。と俺は思いますね。まあ今の人でももちろんあるんでしょうけど。
まあ今の人もめっちゃあると思いますね。
教科書として学ぶからっていうのでやっぱそう思うだけなんでしょうけど。
うん、
やっぱその、かっこいいじゃないですか。歴史を変えてきたような人。龍馬ですよ、だって。
いやまあそらそうですよ、うん。 まあでも梅太郎ですからね。埼玉に梅太郎でしたっけね。確かそう。
いや、それはさ、じゃあ、そういう人もいるけどさ。いるけど、みたいな。
いやー、でも僕、やっぱ間宮林蔵の並びに出てくるのはやっぱ伊能忠敬なんですよね。
いや、わかるよ。うん。うん、いや、もう、いや、完全にそれでしょ、うん、うん。伊能忠敬でしょ。
まあでもあの人結構あんま関係ないんじゃんかな。
いや、あるよ。あるかな。あるよ。ビシッとしてるやん。
まあビシッと
してる。大岡越前的なビシッとした感あるやん。まあ伊能忠敬っていう梅太郎やったらダメでしょそれこそ。
いやそうだね。
日本中歩き回って地図作った梅太郎って間違ってそうやで。
いやーでも俺ねそれかっこいい思うで。
な梅太郎
日本バレ感あるやん。
いやまあそれはそうやな。いやそれはそうやで。それはそうやねんけど。いやそれはそうやねんで。
いやだから岩崎弥太郎感あるやんか。
いやそうやね。いやだから別に梅太郎梅太郎でいいんですよ。いやでもでも伊能忠敬やから間違ってなさそうでしょ。っていうのはあるじゃないですか。
正直。忠敬って名前かっこいい。
梅太郎はちょっとね。うん、歩数間違ってそうやもん。
まあ、まあ、実際、ただただ間違ってる思うんだよな。
まあな。それはもうちょっとテクノロジーと比べたらあかん、それは。
いやいや、まあ、そうあるわな。
あのね、伊能忠敬さんをね、そういえば、題材にした、映画があるんですよ。
はいはいはい。すごいじゃないですか。
それがね、はい、今、大岡越前言うたもんやからねんけど、はい、加藤豪さんですからね。大岡越前、時代劇で、大岡越前をやってる方。はいはい、
あ、ちょっと存じ上げますね。
はい、確か加藤豪さんだと思うんですけど。
加藤高なら知ってますけど。
それはちょっと違うテクニックの方ですね。そっちの方はまだじゃなくてですね、はい、ね、確かその、多分加藤豪さんが、はい、伊能忠敬の役をやってる映画があるんですよ。
はあ、すごいじゃん。
はい。それ面白かったんで、はい、まあ、ちょっと何って今全然出てこないんですけど、はいはいはい、よかったら見てほしい。
ああ、なるほど。
はい。はい、まあ、皆さんよかったらね、
ぐらい。じゃあ、DMM かなんかで検索して。
なんで DMM なんかはちょっとわかんない。加藤間違ってると思うんですけど。
いやいや、じゃあ、DMM も、普通のやつありますから。
あるかなでもあります。あそこで方がないんちゃうかな。
え
あるっけ。
いや、あるあるあるある。だって俺、あそこで牛島くん見たもん。
あ、そっかそっか、うん。
あるあるある。
はいはいはいはい。
なんかまあもう、ストリーミング。
あ、そうか。逆にテレビ絡んでたらそっちの方が多いかもね。
テレビもあるし、うん、そう、映画も置いてますよ、ちょっと。
伝えオンラインとかよりも、はい、もしかしたらそっちの方が多いかも。
ああ、まあそうやな、ね。伝、う、え、ん、オンラインでストリーミングできんのあれ。
ストリーミングができないんじゃないですか。
あれ、借りるんじゃん。
あ、でもね、iTunes 絶対買えるんちゃうかな。
ああ、そうか。スタヤディスカスってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれって利用されてる方どれくらい出るんですかね。
結構いるみたいですよ。
いや、僕ね。
はい。
僕、ちょっと正直、配達のバイトしてるじゃないですか。僕のエリアの中で一人しかおれへんんです
よ、はい。あ、そういう配達で行くんですね。
いや、ありますよ。ツタヤの配達すぐわかりますもん。
あ、そうなんや。
黒い袋で、あ、これツタヤやって。
へぇ、
はい、借りてはんねんな。
このエリアではじゃあ一人なのかもしれないですね。
僕がまあ、配ってるエリアではね。だからあんまり、ていうか、よう借りんな、思って、やっぱ。
どういうことどういうことい
や、僕ね、だからそこまでオンライン機能使われたら、もう今や借りなくても、
買
えるじゃないですか。
うんうんうんうん、
同じぐらい、どれぐらい値段払ってるかちょっとわかんないですけど、月額制なんかもわかんないですけど、うんうんうん
うん、まあまあ、なんで、うんうん、なんでわざわざその、
そう、
そういう。
受け取らなあかんしね。
はいはいはい。
その高いボックスとかあるマンションやったらいいけど、うんうん、家やったら何やったら、自分が家におらない受け取れへんわけじゃないですか。うんうんうん、逆にめんどくさい気する
んですけど、ね。いや、いいテレビ持ってんじゃん。
ああ、大画面
で見たい。そうそう、テレビ見たいんでしょ。うん、ドルビーデジ、何サラウンドシステム。
サラウンドシステム、
ね。うん、それはあると思いますよ。うん、ね。やっぱ俺も何本か、テレビで、
はい、
テレビじゃない、ごめんなさい、パソコンとかで、ちょいちょい見たりしましたけど、やっぱ全然ちゃいますね、正直。
やっぱ違う。う
ん。それがいいとか悪いとかどうでもいいんですけど、まあ、ちゃうはちゃいますね。やっぱテレビで、
見たい
というか、テレビで見るのとはちゃうなっていうだけですけど、うん。まあでも、まあパソコンの方が綺麗なんでしょうけど、うちの場合はね。
まあまあ、
うちの場合はそうですけど。
まあでもあれでしょ、ちょっとこれ別に、なんていうか、
はい、
なんていうか、ヘリクツ言うつもりじゃないですけど、
はいはいはいはい、
パソコンの環境を整えてあげたら、
あ、それはそうだと思いますよ。いや、全然そうですよ。それは絶対そうですよ。
要は、パソコンの画面を大きく、
そうそう、
してあげて、要はその、
解像度を上げて、
スピーカー的なやつをつけてあげたらいい
んですけどね。それはそうだと思いますよ。うん。
まあそうかもわかんないですね。
そこまで行ったら、もう完全に、最強ですよね。オンラインで。
パソコン買いたいな
ぁ。でもなんでその話やねん。知らんやん。買えよ。
ドスパラで買ったね、やっぱ
り。DOS パラダイスね。
ドスパラやね、やっぱり。
まあ、冬が終わったらその音も聞こえなくなるかという、
声
に対してだけ、わからないですとしか言わないんですけど。
いやー、まあ、違う音が聞こえてくるんじゃない
ですか、ね、そうですね。まあ、せわしない感じなだけな
んで。いや、やっぱ、はい、夏の足音。
いやー、聞こえてくる？
いいでしょ、この感じ。
すごい。
夏の足音聞こえてくるんちゃうかな。
この足音という曲の歌詞に、すごい被ってしまうんで、僕ちょっとボケれないんですけど。
いやー、やっぱほら、セミの鳴き声とか。
いや、そうですね。あ、セミの鳴き声は入るのも定番ですからね。
そらそうです。僕らも人工的にやりましたもんね、昔。
いやー、あれちょっとやりたい。あれちょっとでもできんいいよな。面白かった。あれちょっと今さまでも流したいにいけるの、正直言うと。夏来たら。
いや、いいんじゃないですか、流したら。
別に、
うん。どうぞ。
あれ流したい。
ただあれ NKT シャツの宣伝ですけど。
いや、いいじゃないですか。
うん、人工的な。
全然。
はい。
イマズバン T シャツに、まあ、俺が上から塗り替えておきました。
あれは結構難しいな。あ、そうです、ね。元ネタあんのあれ。ないよな。
いや、出来上がってるのしかないんですよ。
ね、
はい。
マスターしかないわ、俺。
そうなんですよ。
残念。
え、でも最初の、うん、この話後でいいわ。
いやいや、でもね、あれ、僕が言ってる後ろでもずっと言ってますよ。
あ、そうか、うん。
だからそこ切ってもうた雰囲気めっちゃ壊れると思うんです
よ。せやな、せやわ、
うん。そこはちょっとやっぱり。
またやるしかないな。
それはやるしかないですね。
うん、またやるしかない。だいたいあれ人工でセミの声なんか入れんでよかったんちゃうかな。
いや、あれ俺はぜひ入れてほしいって言ってた気がするね。
あの場でなんで人工でやんねん話やもんな。引っ張れよと思う。
いやー、よかったと思いますね、あれは。本当に。
はい。まあちょっとね、無理やりなんですけど、はい、あの、はい、コメントもいただいておりますので。
ありがとうございます。
一応。
はい。
そう、あの、ドースパラの話が出たんですけど。
ほう。
あの、前半の、PC や、PA の話題を聞きながら、
うん、なるほど。
5年くらい前の自分だったら、
はいはい、
この話、新聞漢文だったろうな、と思った。全く自分には縁がないけど、うん、門前の小僧的な気分。
なるほど、
ね。という感じで聞いてくださってるということで。
はい。はい、
はい。まあドースパラというのもね、あの、わからない方にはわからないと思うんですけれども、あの、パーツショップですね。パソコンのね。はい。
そうですね。
はい。
まあ、パソコン工房ですよ。
あ、なるほどね。
まあ、パソコン工房っていうお店もあるんですけど、うん、
パソコン工房ってお店ありますよね。
そうなんですよ。
はい。
いや、でもね、僕、まあ別に富士通さんとかそういうの、はいはいはい、メーカーのパソコン否定する気はないですけど、
はい、
僕はやっぱりその、そういうのがあるって知ってから、
うん、
パソコンの値段っていうの結構下がりましたね、僕の中で。
あ、その、必要経費というか、う
ん、いや、だから最初パソコン買った時なんて、ほんと富士通とか、そういう NEC とかそういうの買わないといけないというか、もうもちろん選択肢としてそれしかなかったんですよ。
なかったですね。
だから、僕も富士通買ったんですよ。
富士通のお店行ってましたもんね。
FMV 講談です
よ。いやー、わかるわー。
ね？この2回目から言ったら、森くんっていう、その、パソコン強い子。
はいはいはい。
はね。
はい。
ちょっとあれ、あそこで買ったらいいね。みたいな感じで。
うんうんうん。
なんか、つくも電気っていう、EX コンピューターっていう、その電気屋が出してるメーカーの、ある程度自分でカスタマイズできる。
なるほど。
とこ、まあ教えていただいて、
はいはいはい、
すごい安く買えたんですよ。
へ
ぇ、なんかまあそっから、なんかそういうのがあるんだなということが、まあ、実際増えたんでしょうし。
うんうん、うん、
う
ん。
そう。でまあ、だからなんか、いらないもんいっぱい入ってるじゃないですか、NEC とか。
入ってますね。
そうそう。だからああいうの知らなかったんで、
うんうんうん、
でまた知らない人もいてると思うんですよ、正直。
いや、いるでしょ
う。そう。だから、うん、安く買えるよ。
ソフマップすらわからないっていうのは、僕は結構びっくりするんですけど、まあでもそらそうかって思ったりして、やっぱその、今でも電気屋さんも頑張ってんすよね、意外と。
頑張ってると思う。
最近、そういうね、もう時代が変わってきて、パソコンもこう本当に変えるって時代になってきたから、っていうので電気屋もすごい努力してねんなって最近思うのは、すごいパーツとかをカスタムして、
はいはい、
しかも安く出してるという、そのお店のっていうのも出してるから、
はい
はいはい、まあ、やっぱ、そういう時代になってるんでしょうね、今。
なってますね。
うん、皆さんの中でも。
いや、それはもう価格 .com とかあるからね、やっぱり。
いや、そうですね、うん。うん。比べられるからね。
そうなんですよ。うん、もうすぐ安いとこわかりますから、やっぱり。
僕、だから実家に帰るたびに、
はい、
親のパソコンデフラグするっていう。
ああ、すごいじゃん。作
業をしてますね。
すごいすごい。
いらんもん入ってたらケースとか。
はいはいはい、
まあ、そんなに、あれ時間かかるじゃないですか。
わかりますね。
うん、だから、全然終わらないんですけど、はい、帰るたびにちょっとずつやってみたいなのをやってます、
ね。はい。はい。僕あれ、その FMV の時にそれやったと思うんですけど、Windows 98やったと思うんですけど、
はいはいはい、
終わったことはないんですよね。
何がですか？
その、あの作業です。積み木崩しみたいな。
あ、デフラグ？
そう、積み木みたいなやつ出てくるじゃないですか。
あ、なんかピチッピチッってはまっていく絵ですよね。
あれが終わらないですよね。いや、でも終わるんだなっていうことを最近知りましたね。
終わらんそう、終わります。
もう一応ちゃんと終わんねんだ、
はい。3日ぐらいかかることもあるんでしょうね。
まあ、
下手したら。
終わらないですよね。
まあ、終わらないデフラグです、ね。
そうですね。
まあ、それもまあ、よう言いますけどね。
はい、
あれちょ、一応やらんとね。
終わ
ら
ない。まあ、あかんみたいですね、
はい。
はい。断片化したファイルがね。断片化したファイルかなんか、なんじゃかんじゃ書いてますもん
ね。そうですね。
はい、
すみません。断片化した。
はい。
はい、続きまして。
はい。
怪人。
ほう。
ナチュラル。もとい。
は
ぁ。NK くん。
はい。
フォローしてくれてありがとう。
あ、どうも。
ザ・イマズバンの活躍。
はい。
東海市から応援しているぞ。
ありがとうございます。
君たちの楽器を錆びさせないよう。
はい。
私もアカンガネと戦うぞ。
いやー、いいですね。
ね。東海ザーから。 いただいております。
僕も笑けましたもん
ね。いやー、もうね、もう、なんて言うんかな、もう、ユニークやな、思って。
いや、面白かったぞ。ちょっとなんかテンション上がったもん。
そうなんですよ。俺の楽器は金属ではできていないぞと思いながら。
いや、ちょっとテンション上がったもん
ね。ちょっと面白かったですね。
嬉しかったです、僕も。
まあ、東海沢さんも、最近ちょいちょい出てますけれども。
そうですね。はい。いつかお会いしたいですね。
そうですね。うん。まあ、温泉ほんま送ってくれんかな。
いや、っていうか僕が多分、名古屋とかにライブしに行ったらいいんやろな、思って。それ名古屋でしたっけ
名古屋とか行って東海山の、来れんのかなでも東海山。
いや、違う違う違う、だからもう、あいに、なんとか商店に行ってんやろ。
ああ、なるほどね。
なんとか商店行ったらいいんちゃうかな。
ああ、それはいいですね。うん、はい。
そうそうそう。
その際は、まあ、ぜひ、IC を持って行っていただいて。
あ、
まあ。別に、iPhone のメモでも。
まあ、なんでもいいんですけど、
ね。何かできたらいいですね。
はい。まあ、写真とかちょっと撮れたんですね、一緒に。
そうですね。
ちょっとテンション上がんな。
どうせこんなんやるんやろ、その。
いや、バリかっこええ。
それやるよな、でもな。
めっちゃテンション上がる、多分。多分、やったーみたいな、なるわ、多分。めっちゃテンション上がらへん。
いや、それ上がるよ。
もう、東海座おっちゃ、なるよな。
少年ジャンプ感あるからね。
あるある。
やっぱり。
やった。なんかええな。
はい、最後ですね、はい、マンホールの写真を、はい、いただきまして、はい、これはね、香川県高松市の、マンホールだということ
で。カラーですね。
はい、はい、平家物語の名場面の一つと、八島の戦いで扇の的を射る那須与一がデザインされている。
出ましたね、那須与一。
那須与一がデザインされているマンホールはちなみに結構あるみたいなんですけど。
あ、そうなんですか、はい、それなんでなんですか。
いやー、マジョリティやからじゃないの？
いやー、うん、あ、そう。
え、なんで有名な、
やっぱちょっと歴史的なもんっていうのがキーワードとしてあるんですかね。
いや、そ
り
ゃそうでしょ。
あ、ポポ
ンと、うん。やっぱその、歴史的なものとか、あ、まあ有名なものとかは、なりやすいんじゃないですか、やっぱ比較的。うん。そら。
なるほど、
ね。はい。はい。まあ、扇をいるというね。
はい。
まあ、源平物語なんて、もう完全に、あれですもんね。
なんすか？
もう、なんていうの？一級中の一級の有名な物語じゃないですか。
まあそうですね。まあ
シンデレラぐらいなレベルじゃないですか。それこそ。と思うんですよ。
まあ僕どっちかで PC エンジンかなんかで、源平東魔伝っていうゲームの印象は強すぎるんですけどね。
は
い
は
い
は
い
は
い、
それはだからあなたがもうちょっとこう、日本国をこう、ちょっと軽んじてる。
まあそうかもわからないですね。
源平東魔伝は僕も正直めちゃめちゃ好きやったんで複雑なんですけど。
なんかやってました。あれ面白かったっすね。
サイコロ振るやつでしょ、
うん、なんか忘れたけ
ど。ボードを広げてね。
そうやったかもしれない。
ゲームを進めて、で買ったことにして進めるんですよ。
そうやったっけ限定のね、
そうですよ。
え、じゃあ、そんなん、ほんまに？
そうですよ。
PC エンジンやで。
いや、僕ファミコンです、ごめんなさい。
あ、は
い、
ファミコンやったっけ？
ファミコンです。
いや、俺もファミコンやったかな、じゃあ。
僕は PC は知らないです、
ね。いや、ファミコンもわからない。
ファミコンのやつはそうでしたよ。
何個やろう、
はい、いや、ちょっとゲームの会社も僕は覚えてないんですけど。
いや、絶対何個
やろう、すごい面白いシステムだなと思ったんですよ。それこそ人生ゲームみたいなスゴロク上で進んでいくんですよ、ちゃんと。
はい。
進めながら、ゲーム内でゲームするっていう。
なるほどね。
で、そのゲーム内で、例えばここでこう、何々のアイテムを持っている場合は、ここみたいな感じで、もう全部持ってることにしようみたいな、そういうね、全然越せないからそういうことにしようみたいな、そういうやつはありましたけど。
まあ、そうですね。
源平東魔伝めちゃめちゃ好きでした
よ、
俺。
そうですね。はい、まあ、あれが進化して鬼武者になったみたいなとこありますよね。
あ、そうなんかな。
いや、わかりなさい。
そうっすか。
今なんとなく今、勝手に頭に浮かんだんで言ってみました。
鬼武者はちょっと僕やったことないんであれなんですけど。
僕もなんか、何個か、1だけやったか
な。なるほど。
はい。はい。
はい。まあ、はい、そんな感じで。
はい。
まあ、写真館に押しとこうかな。
はい、ありがとうございます。
って。
はい。はい。ゲームの物語ね。まあ、壇ノ浦の合戦まで。
まあ、エグさん本当幕末とか好きやけど、それ以前は全然なんですね。
僕結構それなんですよ。
ね、うん。なんか。
全然っす
よ。ちょっとびっくりです。
全然っす。
はい。はい、そんな押さんでええかな。そんな押さんでええかな。
いや、もう、もう知ってる名前言ったら、五大王天皇だけっすね。
えらい、あれやな。高氏やな、高氏。
あ、足利高氏ですか。
じゃないですか。
ああ、もうちょっと覚えてない。
ちゃうかったっけ、五大王って。鎌倉じゃなかったっけ。
日田義貞でしたっけ。
はいはいはい。
なんかそんなんです
よ。それはこの辺の人ですね。
なんかそうなんですね。もうあんま覚えてないです。
なるほど。
はい。
わかりました。
はい。
はい、そんな感じで。
はい。
まあ、お便りをまずしてますので。
五大王天皇ってなんかいいよね。
ガンダーラ感あるけどね。
なんか響きがね、そう、
逆に。
五大悟天皇。ちょっといいよ。
はい。まあそんな感じで。ライブ予定を。
はい。
言っておくわ。
はい。
今週は、
はい。
まあ、僕はライブはないんですけれども。
なるほど。
NK さんありますということで、7日8日が 2days ということでね。
5大予定。
はい。7日土曜日は、神戸16ビットに、
はい。
NK さんが出ますということで。
お久しぶりです。
はい。五大予定には出ませんけど、そう。8日の日曜日、
はい、
翌日ですね。
はい。
は大阪の鶴橋、
そう
です
ね。
セクション3で。はいはい。まあ、これも NK さんが出ますという。
焼肉焼いても家焼くなんですよ、
ね。そうですね。これ県民に焼き肉なので間違いますね。ね、焼肉なんですね。すねこれ、8日はちなみに、ああ、なるほどね。なるほど。いやいやいや、どんな日かなと思ったんです。
僕、あれ知らんしわかるでしょ。
そうですね。
お酒知らんしは結構いっぱい知り合うこと多いんで。
いいじゃないですか。
毎回楽しみなんですよ。
うんうんうん、
今日も知らんしばっかりやん。
はいはい。
どんな人なんだな。
いいですね。
はいはい。五大五点。
はい、で、はい、まあまあちょっとあの週明けになるんですけども、
はい、
11日
そう、ね、
これ多分次の更新がおそらく間に合わないんじゃないかなと思うんで、
なるほど、
11日の水曜日、
はい、
でこれはあのお互いにライブ決まってますので、はい、僕は神戸16ビットで、大石俊介との素敵な歌会やりますんで、
はい、
ぜひお越しください、はい、よろしくお願いします。で、NK さんは尼崎のトラさんという、
うね、
まあお店で、
はい、
あの、ありますんで、
はい、
これはあれですか、信時侍の企画
そうなんですよ
っていう感じですかね。
そうなんですよ。
はい。
まあ初めての場所なんですけど、
はい、
この時は出演者の4組のうち、僕を除いた2組知ってしまってるんで、
はいはいはい、はい。
まあそういう意味では、ちょっと新鮮さかけました、
ね。ああ、なるほどね。
はいはい。
あ、でもこれオープンスタートお互い一緒ですね。
あ、ほんまっすか？
7 時、7時半なんで。
はい。
はい。
まあ、初めてのところなんで、僕。
ぜひぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
はい、楽しみにしてます。
はい。そんな感じで、
はい、
ライブいつでもお待ちしておりますが、
はい、
一応、イマズマンとしては、4月の5日に、
はい、
ツーマンライブ決まっておりますので。
もうチケットの発売されてるんですか？
されてますよ。
はい。
はい、ぜひ。
はい、
あ、チケットとなるとあれかもしれないですけど。
まあ、ご予約受け付けてる
から、ね、そうですね。ご予約は受け付けておりますので、
はい。
はい、お互いに、まあ、ホームページからでも、
はい、
ツイッターからでも何でも、
はい、
OK なので、
はい。
これ多分ね、誰かが火をつけ出すとね、
はい、
一気に埋まっていくんじゃないかなと。
なるほど。
いう、まあ、未来をね、想像しているので。
ああ、いいですね。
はい、ぜひ、付けいただいてね。はい。まあ、お待ちしてますので、
はい、
ぜひ、よろしくお願いします。ということで、4月5日日曜日、
はい。
はい、ソールドアウトしましょう、ということで。
はい。
はい、ぜひ。以上。
はい。
はい。
そうですね。じゃあ、また。
軽いな。はい、さよなら。
さよなら。
まるでノンフィクションみたいだぜ。 Oh yes。